ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますということでございまして、今日この文化放送、ついてね、でこの裏の、関係者入り口というか搬入口いうんか知りませんけども、タレントさんとかこう入ってくる裏っ側の入り口を通ってね、で警備員さんに、僕はこの文化放送の社屋内で一番ペコペコしてるのは警備員さんに対してですから、ああいう人たち、男爵って本当に、ヒゲ男爵の山田さんって、警備員にまで、その警備員にまでっていう言い方したら、俺がなんか、その警備員ごときみたいに思ってる感じになるけど、決してそういうことじゃなくて、丁寧に挨拶されるんだなというね、好感度の草の根運動をやりながら、ほんで、エレベーターホールあるじゃないですか。そしたら、ものすごい、そんな初めてだったんですけど、ものすごい大きなモップで、清掃中って手札立ててこうベーター前をずーっとやってるから、もう俺人死んだんかなと思っていや初めて見たから、そうそう転がってた後のやつかな、鑑識も全部終わったんかなっていうぐらいのでっかいモップでこうやってやってて、これ通常の業務ですかと思わず聞いてもうと思う。いつものやつですって言ってあったから、あ、人を殺されたんやないねやと思ってね、ホッとしましたけども、もうこれは何すか、ポッドキャストも各地方局ネットしていただいている各局でももう年が明けてるということで、ここで満を持して明けましてルネッサンス、いいのが出ましたねこれは、いやこれに関してへーっていうそのリアクション、何を意味するんですかそれは。あちゃーって出ちゃったっていう、だって年に1回だけでしょこれ、おそらくルネッサンスをこの番組で言うのは。出ました。ほんでちょうどこの時期は収録時点ではこれ年末でございますから、忘年会営業というね、もう40超えてまだやっとんかいう、もう暗淡たる思いですけども、やりましょうということで、いやだから本当にもうこの間なんかお客さん20人ぐらいの忘年会行ってるからね俺、ほんまのやつやんっていう、向こうがお大事遊びやんっていうやつ行ってきて、でこれはもうリスナーの皆さんには関係のない、全く関係のないこの技術的な話になっちゃうんですけども、結構その、20人ぐらいで、ちょっと若めの客層やったんですよ、ほんまになんかその居酒屋ではもちろんないねんけど、そういうなんかそのビルの、一室みたいな、雰囲気的には闇営業に近いような、いや事務所通しやってることですからね、でなんか IT 系の企業の方、 IT 系の企業、あらら隠れみのいやそれはもう確認したから、隠れみのじゃないよねっていうのは確認してるから、ちゃんとドーンと普通に調べてホームページとか業態とかも全、でもそれもこの間テレビタックル出てすアダルトサイト詐欺のやつと電話した時に痛感したけど、当てにならんのよね、ダミーのパターンがあるからうちの事務所がそれをちゃんとつぶさに調べれる調査能力、あるいは調査する気があるかどうかっていうのはね、鼻だ疑問ですからね、そもそもうちの事務所がダミーみたいなもんですからそんなことはない、それ ダミーのまま老舗ってなんやねんそれ老舗のダミー会社というそんなものはないんですけども、で行ってきて20人ぐらいで、結構若くてノリも良かったんですけど、ただ一個だけ問題は、こっちのスケジュールのもかん、問題やったんですけど、会が始まって忘年会が始まって3時間後の入りやったんですよ。つまりもうその普通やったら始まって 2,30 分で最初の余興ではどうもルネッサンスが出てくるタイミングが多いんですけど、その日はこっちのスケジュールの都合もあったんですけど、もう縁も竹縄でございますがの状態の時に我々が出るっていう段取りになってて、すごい酔ってたんですみんな、もうぐでんぐでんになってて、うわこりゃ厳しいぞっ と思って、まあ、どうもって出て行って、冒頭もうちょっとまあその詳しく言葉では言えませんけども、やんちゃボーイが発生してちょっと鬱陶しいことになったんですよ。まあまあでもそれもなんとか、乗り越えて、で終わって楽屋帰ってきた時に、俺思わずね、いや本当もうプロ失格なんですけども、結構やっぱそういうね、忘年会、企業パーティーの仕事なんかね、ルネッサンス乾杯とか言うとけええやんと思ってるかもしれんけど、みんなはめっちゃしんどいんですよ、めっちゃしんどいんですよ、体力的に、
まあ、声出すとね、
はい、ほんでうちの場合はまあコンビの体裁は取ってるけど、矢面だからもう僕は矢面に立つのは僕だけなんで、もう本当にもう全身ハリネズミ状態、矢がもう100本200本刺さった状態で楽屋帰ってくるわけですよ。でまあまあまあでも盛り上げたわ、受けたわと思いながら、で楽屋帰ってきた時にしんどかったってちょっと一言言うたら、うちのこの相方緑の服着た樋口っていう男がいるんですけど、なんとかひねり出しましたけど樋口くんが、あんなにノリのいいお客さんやったのにって言った時に、そのブチーンとは来ないですけど、もうなんじゃこいつと思って、いやっていうのもね、これはノリを良くしたのは俺なんやっていう自負があるわけです。要するにその冒頭出て行った時にもうみんなぐでんぐでん泥酔、ほんでね、やんちゃな男の子が騒ぎ出したみたいな時に、僕がもう力ずくでですよ、技術のテクニックの力ずくで、いやほんまにあれ今日お客さんばっかりですねとか誘導してるんですよ全部、はい、ちょっともうちょっと勘弁してください、このタイミングで俺のグラスにデスソースをみたいなこともあったんですよね。ほんまやったらもういやちょっともう要点ながらも周りの同僚も引いてるような、でも笑いにもならへんし、僕はネタやってる途中でふらーっと前に来て、何にでつこたんか分からんけど、デスソースを俺のグラスに注ごうと、今も業界でも禁止ですよデスソースね。で俺一回偉い目に追ってるんすよ、なんかもう番組は言いませんけど、ちょっとした番組で罰ゲームや言うてデスソース入りのなんとかみたいなの食わされて、その場はもう一回いやカラってなったけど、笑顔で ありがとうございますお疲れ様ですって言って帰って、帰りのメトロでうーもうリアルなやつ、うー汗油汗タラタラタラ、うーちょっとストー君ちょっと一回降りてあそこのトイレ行くから、俺台のところに行くから自分は取り急ぎポカリスエットを買うてきてこれ5本って言うてポカリでこう飲んで、はあなんとか助かった、でも服びちょびちょなのみたいなことあったんですよ。そのデスソース入れられるとして、ちょっとちょっと勘弁してください、これもう業界も禁止されてるからね、でもありがとうとかなんか言いながらね、いやなんかほんまもうものすごい一生懸命右に左に誘導してのそれなんですよ。で横で黙って確かにねとか言うてるやつが、俺が帰ってきてしんどかったかって言うと、あんなにええお客さんやったのにノリが良くて、俺がそうしたんやっていう俺がそうしたのっていう、20年やっててまだそんなもん分からへんかねっていうね、絶望孤独、やっぱりコンビとはいえども他人なんだなってすごく思った日でしたね。だから宇野哲さん、そのリアクション僕最近思ってるんですけど、別に僕のトークがどうこうよりもあなたのコンディションの問題ですよねそれ押し付けてますよこっちに、
なんか気になる箇所があるなら言っていただいて、気になる箇
所がもう全部です基本全部です
もん、もうね、疲れちゃってね、もう
疲れちゃった
日々疲れちゃった、
年末進行いわゆる、
そうそうそう
そう、そう、まあでも宇野哲さんもちょこまかいろいろねやってらっしゃいますからね、
疲弊がちょっと、
だから一応まあ10年代20年代の友達として言いますけども、そろそろ代表作をですね宇野哲さんもそういう時期に差し掛かってますよ、もう3時も越しましたよね、そろそろね、
今年か
そろそろ宇野哲といえばこれという代表作の方ですね、ぜひまあ、今ブーブー言いながら声優さんの番組やってますけども、何さんでしたっけあれ、皆口さんでしたっけ、
そうやってないですよ
井口さん、井口さんのね番組もね、いやいややってますけどもちゃんとやってください本当に仕事をいやいややんないでください本当にはい、ということでございます、今週は毎年恒例の去年1年間まったり振り返る、ズボラ企画をお送りしたいなと思います。 ます。皆さんはお正月気分でお聞きください。生まれも育ちも富士川町青柳、鶏もつ煮のタレを産湯に使って育ったリスナーばかりが聞いている番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。ヒゲ男爵&ルネッサンスラジオの2019年を時間の限り振り返っちゃおうスペシャル。どこに引っかかったかっていうと、時間の限りっていう部分なんですけども、あの毎年毎年言うんですけども、この1年間をまとめたペラ2枚なんですよね。しかも2枚目が最後まで行ってない2枚なんですよ。ヒゲ男爵とルネラジ、この2つも振り返る要素がありながら、だら時間の限りも何もない、こっちが限られてもう内容の方がもうショートしてるから
収まっちゃうん
です。収まっちゃう。どうしても毎年宇野ティさん的にはちょっとでもこうね伸ばして壮大な感じにしようと思うけど、
3枚4枚行ってもいいんです
けど、行ってもいいけども収まっちゃう。何なんですかね、結構毎年毎年それなりに前の年よりは頑張ったなっていう気持ちはあるんですけどね。やっぱそりゃもう旗から見たらそんなもんなんですかね。やっぱり
ペラ2に
ペラ2になっちゃう、ペラ2に満たぬというやつですね、これは。はい、ということで、構成作家宇野 T さんが作ってくれたヒゲ男爵並びにルネラジの、1年間トピックスをまとめてくれたんで振り返っていこうと。じゃあもう早速行きたいなと思います。あれこれは何、あ、1、2ってなってるからその2ブロックに分ける感じで行くの、
良きところで
分かる、分かれるかなこれ2ブロックに。
じゃあやることなくなっちゃう。
はい、じゃあ1月から、はい、ルネラジ&ヒゲ男爵&山田るい53世怒涛の2019年プレイバック、いろいろあった、もうだからさすがに1月のこともう忘れてるもんね。1月、一発屋芸人の不本意な日常、朝日新聞出版さん、こちらを、発売したんだということですね。だ ここはだからこれを発売したというか、この発売の前がもうめちゃめちゃしんどかったですから、はい、だからそのもう地方営業行きながら船乗りながらもう最終原稿ゲラを、うん、ゲラを持ちながら歩いてたからね俺、あの全ての場所を赤ペン赤でこう入れながらね、うん、あの時は本当にもう本当に僕って頑張り屋さんだなっていうのは、ようもうパッと見た船乗ってる時も俺もものすごく船をしながらこう揺れてるのに、こうゲラ原稿見ながら赤でこうね、街がここはやっぱこういう表現でとか入れてんのに、パッと見たらマネージャーから相方からイベンターから全員グー言って寝ててこいつらも突き落としたろかなと思いましたけど、ほんまにね。まあ今年もコラムコラム、あるいはシンポジウムシンポジウムの1年がスタートだ。成人の日に NHK ラジオで放送された特番、一発屋ラジオルネッサンス放送、 NHK ラジオさんで結構あのお仕事を、ね、サンドイッチマンさんの次にもらってるんじゃないかという、まあ、そんなことはないですけども、あのキリンの川島さんの次にもうてるんじゃないかなっていう、いやもっとおるわというね話ですけどもね、はい、ルネラジリスナーのメールはもちろんです、ほぼ読まれず、読まないそんなの、こんな汚れた番組の汚れたはがき職人のね、あの メールは読まないですこれ、番組はその後4月にも2回ぐらいやったんかな、はいはい、でこの2月に宇野 T さんの悪意を感じますけども、アエラという、うん、まあまああの雑誌がございますけどね、アエラ、現代の肖像という、まあ、その人一人特定の人物を取り上げても半年1年密着取材して記事を書いていただくという、現代の肖像で取り上げられ、ここなんです、有頂天、いや有頂天にはなってないですよね。有頂天になってたのは俺が引きこもって途中で辞めた学校の校長ですよ。今は名前は違うけども、僕が中1の時の担任の代数機科の担任の佐久間先生ですね、うん、今あの奥さんの方に婿養子に入って名字が変わってるんですけど、六甲学院中学校 中高の校長ですよね。あれがもうたまたまこのアエラさんに密着してもうてる期間中に、その母校というか、まあ、僕途中で辞めてるんで母校でも何でもないんですけど、学校に講演会に行った時に、もうだからあの辺の教育関係者とか特になんですよ、我々はアエラさんで来たら、いやまああの固いお堅い雑誌やなみたいなイメージじゃないですか、うん、あの教育言論の界隈の人からしたら、アエラにしかも現代の肖像のコーナーに乗るって言ったらえらいことやから、もう移りたって移りたってしゃあないですよね。もう校長自らずっとアエラの密着されてる俺にということでしょうけど、ずっと横に あえらと校長に密着された状態でずっとやってましたね。その後その前か、うん、その前にだって講演会を頼みに校長自ら上京してきてたからね。なるほど。僕が別の場所でシンポジウムやってる時に校長が上京してきて、でようわからんかったのが、これ奥さんが出してる CD やねんって言って15枚ぐらい渡されたんですどうかこれちょっとね、山田君あれで芸能界に配ってくれへんかい、でこんなもん配ってたら俺おかしなったと思われるわと思ってすいません言って断りましたけどもね、うん、作家宇野 T もそうなんです、宇野 T さんじゃないですか、宇頂天になったのはね、インタビューを受けて、ね、で宇頂天にいろいろちょっと、うん、あれでしょ、角度つけて喋ったんでしょ、この、ね、色つけたというか、
例えちゃった
りええー、感じでこうインタビュー受けたら一切使われずでもちょっと使われてたんですよね、僕の写真が載ってる下の、ヒゲ男子山田瑠衣53歳のプロフィールの一部になぜか宇野 T さんのコメントが載っているという
見出しに一言、
ね、ありましたね、あそうや、ミヤネ屋の VTR でポリス二郎さんと再会するというミヤネ屋さんに出していただいて、あポリス二郎さんはモノマネですよね、
太坂直美、
あーえ太坂直美、あのテニスの大坂直美さんのモノマネそっくりさんみたいなことで活動されててお子さんを抱えながら太坂まなみで頑張ってらっしゃるというのを VTR で見て途中でポリス二郎さんやんこれっていう途中で気づいたという、
小坂さんがいらっしゃってね、
あったあった、もう2月まで終わっちゃいましたおかしくないですか、2月がアエラうんぬんとポリス二郎さんとの再会しかないんですよこれ。
この2つです
よ、3月、はい、武田砂鉄さん田中俊之先生をお迎えして、あこれ面白かった、アカデミックな放送2週連続でお届け、その直後砂鉄さんは TBS ラジオアクションのパーソナリティに就任というね、みんななんか出世していくんですよね、なんか我々はずっとこの牢獄にとらわれたままなのに、で砂鉄さんはなんかゴールデンラジオとかもね、徴用されてるでしょ、うん、だからやっぱその文化放送ってほんまその名前に文化ってつけてまうぐらいやから文化っぽいものに非常に弱いんですよね、うん、風味に、うん、砂鉄さんの言うてることもよくよく聞いたらほぼ何も言うてないですからねあれいやいや今はもう安倍政権の、スキャンダル不祥事等々の記事を引用して皮肉をチクリと言うっていう人になってますからね今、まあ、そのチクリが非常に的を得てるんですけども、砂鉄さんは、アクションパーソナリティで僕も一回読んでいただきましたね、妬み男8、この回のゲストは広瀬由紀ちゃん、その後広瀬ちゃんはサンミュージック退社と、みんなね、そしてみんないなくなったという、うちがなんかちょっとおかしいんですよ、だから結構ねやっぱみんな辞めていかれるんですよね、
サンミュージック
、いやもうその古くはだって、まあ、松田聖子さん今業務提携なのか分からないですけど、まあ、ノリピもああいうことがあって辞めただけですけどね、あとほらロングブレスの人とか三木亮介さんとか、はい、いやさんももう数え上げればキリがない、だって浜崎あゆみさんとかもね、もともとはみたいな話があります、桜井幸子さんとかね、確かなんかそんなんでしたよ、他にもいっぱいいますよ、わらふじなるおうかって最初口笛くんがサンドさんの事務所で藤原がうちの事務所、コンビで事務所違いますねに売りにしてて、まあまあまあ、売れた時に、ややこしになるからお金が絶対どっちかにした方がええでって言ってどっちになるんかなと思ってたらサンドさんの方行きましたからねこれやっぱり広瀬ちゃんも辞めちゃうんだっておかしいんですよ、だからタレントが辞めてよくわからないおじさんの社員が入ってくるっていうよくわからない
、
うん、なんでこの年になったおじさんが入ってきてね、現場の若者より給料もらってんのみたいなことをいろいろ耳にしますよ、
おかしなことがいろいろある事務所ですね、
はい、まあ、特に今は千葉方面でおかしなことになってるというはい、まあ、僕はそっち の恩恵は受けたことはないんでよくわからないですが、まあまあまあまあまあまあ、
年も明けましたからね、
年も明けたらもう全部リセットなんですね、
年も明けたらっていう言う人いるけど年も明けました、
年も明けましたのでねっていう、はい、で広瀬さんに今広瀬ゆきちゃんフリーでやってらっしゃるのかな、はい、
そうですね、う
ん、ハイスコアガールとかに入れますね、4月無事番組は継続と、先日大団円を迎えた 声優のラジオ作ろうのコーナーが始動、クロスしおり、
無事、ね、
ここから始まった、
まとまりました。
でもじゃああのコーナーもう終わりってことですか？
これはもう反響次第ですけど、
今度はだからもう一回クロスしおりちゃんの番組があるか、もしくはイベントですよね。だから、クロスしおりイベントあれでもツイッターの反響と見てたら、いや3多めやけど賛否やったよいやもちろんご覧になってる、
もちろんです。
どうでした？ご自分としてどうでした？
いや長かったですかね、やっぱね、18分。
それはあるね、それはあのリアルなダメ出しだけど長かった、ね、それはあるね。
男爵のリアクションもなかったからね、
ああまあまあね、
辛い方もいらっしゃったから、
だって別にリアルに言えばね、別にそのつまんないでしょ、だって、
まあ、つまんないものを作りました、
ね、つまんないものを作った、まあ、つまんないものを作るのは得意なんだということですよね、うん、まあまあまあまあ良かったという方もたくさんいらっしゃった、
ね、
反響次第ということですね、はい、宮崎の延岡での営業先でマリオネットサブローと会う、やれそうだっけ、はい、もうこの辺のことはもう忘れてますねうん、サブローもね、あのあとだから僕今本当にツイッターで本当にいつも定期的に見るのはコウメ太夫さんかサブローかしかいないですもんね本当ねでサブローに関してだからなんかサブローのツイートを見てる時になんか通ずるもんがあるなみたいな、これやっぱ毎日畜生感がちょっとあるんですよ、
まあ、本当に畜生な、
毎日サブロー感というかね、うん、ハッシュタグ毎日サブローってつけてほしいですよね
言ったらつけますけど、
言ったらねこいつはつけちゃうんですよ普通、まあ我々の感覚でいやいや、もうそのスター気取りかというね、芸能人気取りかとなるんですけど、サブローの場合はねつけちゃうんですつけるからこそサブローだっていう部分もあるんですよ。
これは難しいところ、
つけるサブローだからこそ俺たちはこんなに好きなんだという部分もあるんです、なかなか難しいところでございますけどね、もう5月です追いつかれちゃう追いつかれちゃいますよ、もう5月。令和最初の放送に元山梨放送アナウンサーの加藤京子さん登場、フリーになった、直後の加藤京ちゃんを助けるために加藤京ハローワークなるコーナーを立ち上げましたと。
4月でね、
そっか、まあでも結局加藤京ハローワーク、元 YBS のねアナウンサーの加藤京子ちゃん、僕2年間ぐらい一緒に昼の番組やって、でまあ、YBS 辞めて今フリーというか、まあ、事務所に入ってるんですけど、加藤京ハローワーク仕事紹介したろみたいなことをノリでやってましたけど、実際まだちゃんと仕事しますからね。でこの間僕結婚式行ってきましたよ、つい何日か前、で結婚式言うて1年前から事務所のスケジュール抑えられててマネージャーに言うたらしくて、ずっと俺何回か聞いてたのよ、ずっとこの12月の何日あの加藤京結婚式って書いてあるけどもう1年前からよ、これ何って言って、これ仕事プライベートどっちって言ったら、いやマネージャーもマネージャーで、なんかいやちょっと分からないっすみたいな感じで言って、結局前日までよく分からないまま、スケジュール1年前から抑えられてんのに、その式の前日まで俺が知ってた詳細って入り時間ぐらいやからね、15時半に来てください言って、で現場に着くまであの新郎の名前も知らんかったから、そういえばそうか、でも絶対パーって出て行った時に挨拶して何々さん何々さんおめでとうございますってくだりあるから、名前知らんのまずいなと思って、慌ててこれもまた YBS のアナウンサーのあの三浦ちゃんに、もう俺この世で最も信頼している人間はあの YBS の三浦美香ですから、その新郎の名前何やったっけ、でもすぐ返してくれて、ありがとうありがとう言って、で行った、別に俺出席者ちゃうからね、行って出て行って、
出席者じゃない、
出席者じゃない、席は用意してませんって言われたんだから俺
本当、
なんとなくだから前日にあまりにも不安やったから、正直場所も知らんかったから、明日は大丈夫なんていう、俺は何をしたらええのっていうことを加藤京子本人にメールしたら、場所とこれこれこうですんで15時半に入ってください、で他何もないから、あの適当に振動をいじって盛り上げてくださいって来たから、なんじゃこいつと思いながら神父やけど、なんじゃこいつと思いながら、いやこれは俺は何どういう感じで何をしたらいいのかなみたいなことを、どういう立場なのかなみたいなことを送ったら、盛り上げてください、席は取ってませんって来たんで、じゃあ仕事かなと思うじゃないですか、仕事でもなかったですよね結局。いやまあなんかそのお父さんお母さんからお車代みたいなのは思ったけど、 よくあるじゃないですか、お車代という名の巨額なマネーみたいなね、ようあるじゃないですか、もうほんまにお車代やったからいやありがたいけどね、いやてかもともとそんなギャラの、いやもういらないですよっても何回も断ったんですよ、お父さんもう僕はそのもう本当に身内みたいなもんですからそんないらないですよって2回ぐらいは言いましたけど、いや京子に怒られるんで京子に怒られるんでってもう年老いたね年老いたご両親が言うたらもう僕も受け入れざるを得ないじゃないですか、老人をねなんか恥かかせるわけにいかないじゃないですか、
やるわけ
にすいません、じゃあお言葉に甘えましてという形になりましたけど、もうめっちゃ盛り上げましたルネサンス言って、もうずっと物置にね閉じ込められてましたけど本番までは、周りに紙袋ブワーいっぱいあって100個ぐらいあって中覗いたバームクーヘンいっぱい入ってたんですあ今日みんな帰りにバームクーヘン持って帰んねんなと思いながらねやってましたよ、ほんま機嫌ようやってありましたよ加藤京さんは、
ね、それはもう晴れ舞台ですから、
あの本番まで俺に一切挨拶もなくね、でもよくよく考えたら行って普通俺が ここに閉じ込められてるとか控室みたいなとこ入るじゃないですか、隠しゲストやから、はい、でその時式挙げてるわけでしょ、で披露宴までちょっと回るじゃないですか、で再入場やから時間あるでしょ、普通やったらコンコンって来て今日すいません男爵よろしくお願いしますみたいなあってもいいじゃないですか、もう一切ないんですよね、ほんで式の時その僕の出番の時に横におうかときょうみたいな感じで おるのを見ましたけど、その後終わって出てきても別に挨拶はないわけですよ、ではそのまま俺一人でタクシーで帰ってね、ほんで翌々日ぐらいにありがとうございましたっていうメールが来ただけですね、だほぼ会うてない状態ですよね、
まあそうですね、式
の途中俺もこう物陰で見てたら機嫌よう新郎新婦で、
まあ、それはもう
久保田利伸のラララララブソングで入っていきましたなぜそのチョイスっていう世代でもないのにっていうね、普通キャノシェレプレイ、まあ、これも古いでしょ、だって古いというか定番やけど、うん、西野カナさんとか ね、
まあ、ね
今木村カエラさんとか、ま、その辺でしょ、うん、まあ我まあ我メリーゴー新郎新婦入場言ってラブソングベイベー言ってこう、はい、機嫌よう入ってきましたよほんま主人公ですなーって言えば主人公やけど、なんであのハードル上げちゃうのかなっていつも思うんですよね、うん、ちょーちょーとかでええやんなーのーはーにーぐらいでええやんかまあ我まあ我メリーゴーランドで入っていく度胸ある自分これ俺がよく言うけど地方営業の時にもうほんまに音源出囃子の選曲がずさんやから大概ガーガーガーガーガーガーガーガーってこう M1 の BGM で入らなあかんハメになるんですけど、あの時は決勝も行ってないのにっていう気持ちになる気持ちに新郎新婦はならないのかなっていつも思うんですよね、
主人公、
そんな感じですかっていう、要するに彼らの付き合いのワンシーンワンシーンには常にララララブソングが流れてたってことでしょ、いや滑稽ですよね本当に、人間って人間の話ですよ、加藤京の話じゃないですよ、人間全体の話ですけどね、で加藤京アロハクで10連休5月の10連休っていうの大型連休がありましたけども、ウィンズ米子ファミリーフェスティバル2019などの営業に出演、ウィンズの従業員の方から感想メールが届く、どうでもいい何やこのトピックス
いや
悪意あるわ、
いや
絶対他にあったもん、
いや5月はちょっと3つ書いてますけど3つしかなかったです、
最後、
はい、
私ひげなし山田るい53世百田直樹先生にツイッター上で著書を大絶賛され、まあなんかこれはおかしいよ表現、リアクションに困るというか、それはちょうど百田先生があの百田直樹さんがなんかあの俳優の方になんかこう悪口言うて炎上してた時でしょ、はいはい、佐藤浩市さん、佐藤浩市さんのことを三流呼ばわりみたいなして、で、まあ、僕も言いましたけど、ね、絶対そんなはずはないわけですから、もう超一流やと僕は思ってますけども、呼ばわりして燃えてた時でしょ、タイミングで男爵の本が素晴らしいって言うてくる、いやそれはもう嬉しいですよ、大作家の方ですから、僕も著作はね、永遠のゼロとかも読んでますし映画も見ましたし、素晴らしいあの作家の方ですけども、このタイミングでリアクションしたら佐藤浩市を 褒めず、ヒゲ男爵山田を褒めるっていうね、なんか変な構図になるなと思って困ったというだけの話ですね。はい、で6月に2人目が生まれたということでございます。
6月まで行きました。
でも十分でしょうこれ。6月で終わってもいいんじゃない。はい、ということでまだまだ続きますが、ここで一旦ブレイクです。
樋口くんにおけるオンラインサロンが我が輩にとってはこの番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
はい、ここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。このコーナーありがたいことに、あ、そうですか、2020年も継続ということでね、いやありがたいですね。全てこのコーナーのおかげでこの番組を続いているんだという感謝の念、あとミート高橋様のおかげでございますけどもね。さあ年が変わりまして、先月はセクシー業界のレジェンド三浦さんをお迎えしてお送りしましたけども、今月はこの方とご一緒です。
はい、どうも、星見理香です。
そ、着ぐるみかなんかなんですか。
着ぐるみ、
どうも星見理香です。
ドラえもんみたいな。
今我々が目にしてるのは星見理香って着ぐるみじゃないですよね。
着ぐるみじゃないよ。
そ、セクシー業界のこのゆるキャラ、ご当地ゆるキャラみたいなことではない、でもなんかご好評でしたよ。なんかあのツイッター等々あの見てると、あの理香ちゃんのそのそういう感じ
やばい、
そういう感じに未だ燃えるバカがいるらしいです。
バカってそんな、
今はあのリカちゃんは、セクシー女優さんの方はもうご卒業されて、
はい、
もう結構経ちますよね。
経ちました、もう3年とかになりますね。
経ってますんで、今はだから、女優さんであるとか、
ね、
なんか物書いてみたりとか、いろいろタレント活動されてるという、
そんな感じです。
で大丈夫ですか。
もうちゃんと合ってます。
大丈夫ですね、合ってますね。はい、ということで、なんか結構スパンが短いですねこれは。
10月以来
だから、まあ、2、3ヶ月、 2ヶ月ぐらいしか経ってないか、実際。
そうなん、
どうでしたこの2月は。
2月、
はい、
なんかこの間、朝起きたら路上で寝てたんですよ。
あらあらあらあら、どういうことですかこれ。これは
なんか、すごい酒浴びるほど多分飲んでて
飲んでて、
なんか六本木歩きながら金玉の歌って言って歌ってたらしいです。
聞かせていただきましょう。
分かんないですよ、覚えてないんですよ。
デビューシングルですか。他にもう出してますか。何枚目かですか。金玉の歌の方は、
金玉の歌は初めてです。
それは なんで自分がその金玉の歌を歌唱したっていうことは、その泥酔して、ね、翌朝起きてやのに、なんで覚えてらっしゃる。
あの友達に言われたんです。金玉の歌って言って歌ってたよって。
あらあらら、ちょっともう2019年の日本で言えば丸山議員に次ぐ酒癖の丸山議員ですよね、あれお名前。
あ、
ね、酒癖の悪さでございますけども。何、結構お酒はお好きなの。
ほどほどに。
いやだからこれ本当に、だからもう偏見というかイメージなんだけども、そのセクシー女優さん現役の時代はなんか、いやね、想像だけどストレスたまるんだろうなとか、いろいろ大変だろうなみたいな勝手に思っちゃってるから、はい、なんかそういうエピソードも様になるんだけど、やめてからそれだともうそもそもそれなんだみたいになっちゃうよ。いや、
でも本当にご無沙汰ぶりです。そんな、なんか
ご無沙汰ぶり、久しぶりとご無沙汰の合体形式ですね。
そんな感じです。
うん、
そんなひどい酔っ払い方は
毎日飲んでるわけじゃないでしょ。
週に2回。
あ、でも適度な感じではありますよね、
はい、
その1回が泥酔に当たっちゃったの。どういうメンツで飲んでたんですか。
それはでも、
差し支えなければ、
夜、
夜
週に2回飲むっていうのは、
まあ、昼から飲んでたらもう終わりですよね。本当に、
あの
昼から飲むか、来たお客さんにお酒をレモネードで割って出すようなところ終わりなんですよ。
怖いよ
このな、南部のお酒好きのおばあちゃんがよくやるんですよ、映画の中で。昼、夜飲んでて、
夜AV キャバクラに週に2回出てて、
出勤日だ。
あ、そうなんです。それで飲みすぎたんですよ。
お仕事で頑張って飲みすぎて、頑張ってないけど、どっちですか。頑張って
楽しんじゃった。
楽しんじゃった、お仕事を楽しんじゃって、
楽しんじゃった
飲みすぎてということなんですね、いやだからその何ですかね、そのお酒の飲み方が そのストレスの原因がすべてこのあなたがやってらっしゃるこの YouTube チャンネル星子チャンネルの聞くところによると不審によるものだとは思いたくないんですけども今日はだからあの今週はあれですけど来週以降ちょっとリスナーにもメールいただいてるんで、
はい、
どうなんですか実際その星子チャンネル、
はい、
レディオの中のコーナーでね、一チャンネルとしてやってますけども、
はい、全然スーパー弱小です。
一番はやっぱり どこなんですかね。それはこの間みひろちゃん来ましたけど、
みひろちゃん渋谷かほちゃんとか
はもうかほぱいちゃんですね。
父が強いから。
父が、いやでもみひろちゃんは弱いっておっしゃってましたよ。ご自分でおっしゃってましたよずっと。だからもうそれをなんかね取りなすのに大変だったっていう記憶が、うん、私は違うっていう、私はもうないのでっていうことを、いやそのあるとかないとか、うん、そんなことで女性の価値は決まりません、美しさっていうのは決まりませんよっていうのを一生懸命僕らがねこう言わないとダメな状況になってましたから。
素敵、
うん、あなたはどちらかといえば、うん、そちらの方じゃないですか、そのあるの方でやってらっしゃる方じゃないですか。
うちは、うん、
はい、
微妙
のうの T さんごめんなさいね、リカちゃんが、いえ、
何
もうだからもうそれはもうしまったんだからいいだろ、そっちの YouTube の方を見せろ。いやだから
今エロ動画です。違う
星子チャンネルを見ようと思ったら、うん、LINE の通知がパーってきて、うん、わけのわからん女からの返事が来てます。
だからもうだからなんか二人でキャピキャピしてた
んです。ごめんなさい、リカちゃんには関係ない話なんですけど、彼何付き合ってる？
先輩です。
先輩のひろこさんというのは。
ひろこさん
私も誰するとは最近会ってないよっていうで、その人僕は知ってるあの人ですか、あれ。あ、違う人。あ、そうです。すいません。こっちの話です。すいません。いや何しろこの男とはもう20年来の付き合いなんで。
いやすごい。
すいません本当に。ほしこチャンネル、
はい、
でもまあそうか、俺が YouTube を自分でやってないしっていうことねと思うんですけど、登録者数現時点4590人。そんななんか悪いんですかこれ。
いや、
もっと伸びるもんなの、そのだってまだ始めて間もないでしょ。
いやもう間もないって言ってもう結構経ってますね、う
ん、どんぐらい
半年え経った。
ああ、でもなんか結構頻繁に動画も上げてるんですよねこれ。
上げてます。
で一番なんか上に来てんのが神回って、ま、ご自分でおっしゃってますけども。
これいやめ
っちゃ、ボキボキ生態星子壊されちゃったっていう、はい、いやなんかそれらしいですよ全部別に。だからもうとにかく俺の手から携帯奪いたいという怖いんですね今いつ何かの通知が来るか怖いからとにかくそわそわしちゃうから返してくれっていう、じゃあ画像プリントアウトしたものの方に例ありますね。
早いじゃないですか。
ね、結構覚えてらっしゃいますご自分でも。
覚えてます
ね、うんうん、なんですかこれ。おじさんに会いたいって。
おじさんに赤いレオタード着てる
渋谷、何新宿、何だっ
け、いろんなとこにいるんですよ。
いるんだ、うんうん、それを探す会みたいなこと、会いたいっつって
会いたい。
結構いろいろね、すごい。コンビニお菓子、あだから ASMR ってあの音聞こえるやつでしょ、
はい、
くちゃくちゃ咀嚼音みたいな、うん、もう ASMR も結構やってますし、
はい、
スライムで服を作るとかね、おお YouTube っぽいなという。
それが一番でも再生回数多かったかもです。
1.1 万回。
恥ずかしい。
うん、どうですか、このあなたの耳に癒しをお届け、うん、音フェチ、今日も一日お疲れ様っていう、
ね、一
月前が1300という。要するにそのセクシー業界に身を置いた人間としてはこういうシチュエーションっていうのも絶対に勝たなあかんやつですもんね、これ。
そうそうです、ね、数字がでもちゃんと出てるんで。
ああそうかそうか、
1000回しか。
1000回、いや結構すごい数上げてんのにな。ビリビリ熱々おでん、あビリビリ電気のあれを
流しながら食べました。なるほど。手が言うこと聞かないんですよ。
全部やってんじゃんありとあらゆる
やつを。そうですね、
やってるね、
うんうんうん、
でもそのご自分的には伸びてない。大人女子も使える100均リップ、いやもう全部やってんじゃん。
それもう1000回も再生回数いかなくて
何これ。逆に言うともう何をやってないのって感じだよね全然、うん、要するに YouTube とかこの手の動画で見る企画の、うん、ほぼ全てを網羅してますもんね。
そうですね、
我慢が足りないんじゃないの。
我慢、我慢って何ですか。
いやだから、いやガーマンじゃない、何それ
我慢、我慢、
インドの体操みたいな、なんか分かんないけどさ我慢だよ
我慢
急に俺がガーマンって言うわけないでしょそれ鶴太郎さんぐらいしか知らないよそれは違う違う、
ヨガのね、
一個の企画を、うん、いや結構いろいろこうなんか本当にもう食い散らかした感じがあるから、
ね、
粘るっていう一個の企画で、ちょっと1回目で2回目で結果出なかったけども、うん、ずっとやるっていう作業はあんましてない。
まあそうですね、確かに YouTuber の人がやってそうなことをなぞってやってる感じですね、今までの動画は。
でもあれじゃない、まあ、多分メールとかでも来るかもしれないけど、俺はコラボだと思いますね。
ソロコラボ、まだ一回も
してない
ことなくて、
あ、じゃあちょっと次回以降その辺をちょっとね深く掘り下げてみますか。これはね、だってカオパイちゃんもなんか、
うんうん、
ラーメンの人とすするさん、うんとコラボしたりしてたよ。
すするさん、
だってそのブレーンは一緒でしょほぼ。
そうですね、
この YouTube チャンネルをやってるスタッフは、うん、みんな おそらくかぶってるでしょ。
同じです。
でなんでその差が出るんだっていうねことですよね。
放棄はするしかないんですかね。
いや安易です。そんなもんすか。やっぱそのおっぱいみたいなことなんですか、わかりませんけども。で、うん、じゃあまあちょっと来週以降考えていくとして、
はい、
リカちゃんからレディオのお知らせできるんやったっけ。
はい、頑張ります。
リカちゃんの時だけなんかできるちゃんと。
はい、
うん、じゃあ頑張ってみようか。
やる時はやる女。
おー出た、
はい、やりまんです。
よし行け。
あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が出演している星子チャンネルが絶賛配信中です。
それも嘘ですけど、
ね、いろいろな動画がありますのでぜひ星子チャンネルで検索してください。
配信中って言ってくださいね。絶賛って言うたらこれ
あ
ジャロに電話せなあかんなるんでね。これ配信中です。
配信中です、
はい、他にも、
はい、他にも面白いチャンネルがたくさんありますので、うんはいはい、ぜひレディオの公式ホームページで検索してみてください。
はい、ちょっとあと3週ねえ本気で考えてみましょう。
あーお願いします。
カホパイちゃんの時も結構案出しましたもんね。で実際当たったのも1個ぐらいありましたもんね。プロレス、
おー
釣り天井ロメロスペシャルをやられればいいっていう案を出しましたもんね。
おー
だからいけますよこれは。はい、ということで最後までよろしくお願いします。はい、
お願いします。
以上レディオのコーナーでした。娘が大きくなったら熊本放送のミミキャスターにさせるのが今の夢です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。さあ、引き続きヒゲ男爵&ルネッサンスラジオの2019年を時間の限り振り返っちゃうスペシャルお送りしていこうということなんですけども、何気なくツイッターを見てたら、うん、夢もぐ南海放送さんっていう、まあ、南海放送さんのテレビの方の番組で、ね、夢もぐっていうのがあんのかな分からへんけど、うん、ただ僕はもぎたてやと思ってたんですけど、1回限りのもぎたてゴールデンスペシャルテレビ今夜7時、うん、19時ですよ、はい、杉作 J 太郎&ヒゲ男爵山田るい53世が登場しますって。これは僕がこの番組の何回かお伝えした地獄絵図のことですね。
ゴールデンタイム、
ゴールデンもゴールデンですよ。夜の7時に、夜の7時にスペシャルとして出る人が、ヒゲ男爵山田と J だけなんです。 J 太郎さんだけなんです。前姫に住んでますけど、月日ですからね。
週7
で何度も言いますけども、月日の日の次は月なんだってこと分かってなかったんでしょうね、うん、月の日の次に何か得体の知れない曜日を挟むと思ってるんですよ J 太郎さんは。でも月なんです。すぐメビウスの場です。だから ずっとです。すごいですよ。大学時代は松山で過ごして、山田類53世が住んでいたアパート探し、学生時代にずっと行きたかったが行けなかったある場所へ、20年以上経った今ようやく夢が叶うっていうね。ホームページのこの公式アカウントに J 太郎さんと俺が街ブラをしている様子が映ってますけども、
こんな番組、
はい、こんな番組誰が見んねんっていうぐらい、ほんまもうただただおじさんが2人歩いているという、ただただおじさん2人が歩いているんですよ。
深夜番組だったらね、すごく、
いや深夜でもきついでしょ。
いやまったり見そう、
ね、どっちも太ってるし、
ゴールデンタイム、
いやきついですよね。南海放送さんありがとうございます。本当にもう
チャレンジング、
ね、チャレンジング。さあ7月、 日経新聞夕刊での連載がスタート。地獄のエッセイ生活が。いやそうですね、だいたい、火曜日の午前中に1回目の、初稿の締め切りが来て、うん、1回渡して、うん、でゲラになってきて、それを木曜の昼までに直すというのを半年間延々と
プロムナード
やりました。プロ日経プロムナード、うん、新宿ザメの大沢先生もやっているで、これを言わないとね誰でもできるんかみたいになりますからね。あとはもう普通の作家さんとかね、あとの世界の終わりの人ですね、うん、藤崎さん、はい、あやっていらっしゃいましたけどもね、男爵私のなりすましアカウントがしつけあったね。ネットニュースになるけなるなどちょっとだけ話題にという。今年なんかこのちょっとだけ話題になること多かったですね。
バズるやつね。
バズるというか、まあちょっと
ちょいバズ、
ちょいバズ、うん、多かったですね。確かに
これもね、うん、切り返しがね、
まあこれはもういちいちあのなんていう、蒸し返すのも胸クソ悪いということなんで、まあ、そういうことがあったということだけでいいです、はい、8月ネタ見男9開催、うん、でゲストが加藤恭子
しかこんな近場で
いやこうやって振り返ると俺どんだけ加藤恭子で仕事しとんねんっていう最終的に結婚式も行っとるわけですからね、うん、ありがたいですね。本当に様々でございます。ゲスト加藤恭子、アップルパイを掘り下げたネタはリスナーからおおむね好評、2020年も続編お待ちしております。で E テレのスイッチインタビューで今泉先生と対談、はい、この辺からうの T さんが舌打ちが多くなりましたね、やっぱり、まあえらの時からあえらスイッチインタビューでやっぱりこのちょっともうステージが違ってきたなっていう感じで見始めたでしょ、舌打ちを。あの俺たちの男爵はどこへっていうただなんぼやってもちょいバズには変わらないですよね、ずっと。なんなんでしょうね、本当にね。
話題になりました
、はい、向いてないんでしょうね、9月テレビテラコヤ
テレビテラコ
ヤ、テレビテラコヤに出ていたというしかもあのテレビテラコヤっていうのはすごく形態が面白くて、静岡放送さんでまずドーンともちろん1回目やるんですけど、その後は各その地方を巡業回っていくんです。サーカスみたいなもんですよね。だから最終的にその僕が出たテレビテラコヤの回1年先までまだオンエアあるから、
ネットしてるね、
どっかの地方で。
ずれが、
それはありがたいですね、うん、でラジオ文化放送の797
です、ね、
はい、いやその79といえば柴田さんですからね、アンタッチャブル柴田さん、
今毎週ニュースに
ね、 でそのだから9月やからその3ヶ月後に、あれ12月ですもんね、2019年のアンタッチャブルさんのこの再始動という、うん、再結成じゃないですからね、再始動という再び動き出すという、こともございました。はい、あとはラグビーのワールドカップ等とやりましたね。あ、この時ですか、あれ、営業先行って、荷物梱包するプラスチックの紐みたいなんで作ったバッタを豹柄、全身豹柄のおばちゃんからもらったの、この時ですか。あ、熊本か大分だかね、ラグビーのイベントで行って、これが俺のファンかと思いながらね、全身ヒョウ柄で熊本出身ってようわからん、大阪ちゃうねんやって、まずそれがあって、これあげる言ってね、梱包するなんかね、紐プラスチックの紐であれを折りたたんで作ったバッタっていう、
電気屋でもらえるや
つ、正直気持ち悪いと思いましたけど2匹ももらいましたから10月久々にワイドのショーに出していただきまして、約1年ぶり3回見て、うん、4回目です。
4回目
です。
あ、そんな、
なんで僕その過小評価しようとするんですか。
3回目じゃない、
この4回目です。
本当ですか。
本当です、本当です。
証拠はあるんですか。
そう、あります。多分あると思いますけど。あ、そうそう、ま、ストーブは来てない。
来てない
です。あ、来てないんだ
今日も来てない。
多分4だと思いますけどね。はい、あ、これが僕は今年やっぱちょっと衝撃でしたね。あの南光師匠、桂南光師匠との対談っていう、いやもうこの恐れ多いですよ。 なんか知らんけど、あのその桂南光師匠が、まあ、だから僕らの世代はもうベカちゃんですからね、ベカ子さん、があの毎日新聞かなんかでやってらっしゃる対談コーナーがあって、でなんか知らんけど僕のコラムからエッセイかを読んでいただいたんです、何かの表紙に。ですごいなって、ここでなんかこう文章の中でね、一番最後の方になんとかかんとか、まあなんとかかんとかだろうみたいな書き方でしょ、このまあがね、男爵くんっていうこのまあのこの まがね、うん、素晴らしいよという、落語やねこれはみたいな、ものすごい褒めていただいて
関西人に
対談なんてもうだってありえなくないですか、南光師匠と対談っていうのが。いやこれは本当にええー、思いをさせて、もう親にも自慢できるやつですねこれはね。でもう11月です。番組では毎年秋恒例の文化祭や老人ホームでの営業レポートなどを送って、だからこれから老人ホームの、まあ、老人ホームという言い方も今しませんけども、うん、介護施設、はい、まあ、あのご年配の方がたくさんいらっしゃるような施設で、の営業に呼ばれた若手には本当に言うときたいですけどもね、確かに反応は薄いんですけど、それはもうあの元気みたいなところですから、
知らない可能性もあります、
ね、まあ、知らないですし、そのお体もやっぱりしんどいですから、うん、反応は薄いですけども、基本的にみんな爆笑しているということだけは、心の中は爆笑なんだっていう、それをもう思っといていただきたいですね。こちらも毎年恒例ボジョレーヌーボ解禁イベントに出演、今年はマックスバリュー沼津南店ではなく、もうこっちはなんかご当地のタレントさんになっていらっしゃいますからね、イオン津田沼店、これはだからもうメディアの方々にも来ていただいて、でニュースにも映像使われましたもんね、こんな感じですの映像としてね使われてますから、イオン津田沼店で、イオン津田沼店さんが一番推してるワインを満を持して樋口くんに飲んでいただきましょう、で飲んだ時になぜかそこで咳込むというね、なんなんだこいつはっていう、もうそんな今年はもうなんか15回ぐらいありましたよ、なんなんだこの人はっていう、エゴサーチをするとき紛らわしいでおなじみオフィシャルヒゲダンディズム紅白初出場が決定ね、オフィシャルヒゲダンディズムをヒゲ男爵と誤認している問題ですね。で紅白もうだからこれオンエアの時配信の時はもう出てますから、紅白にまあそこまでもものすごい勢い人気なんですけども、紅白に出たことによってこの国民的なものになりますから、知名度のレベルが何個かボーンと上がりますから、除夜の鐘が全部突き終わる頃、多分僕足元からスーッと消えていきます僕だって本当にもう今ヒゲ男爵って調べても全部オフィシャルヒゲダンディズムのことを指したヒゲ男爵しかないし、だ山田類はまだ助かってますけどね、山田類検索はまだ生きてるんですけど、だから YouTube とかでヒゲ男爵で検索したら全部 PV らしいよ今、うん、
そっちが見える人多いからね、
もう消えちゃいましたこれはね。で12月ついにクルスしおりのクルスナイトが番組が完成、約18分の超大作、まあちょっと冒頭にも言いましたけど3ピ3多めのピで
反省点
もあった、ね、そしてネタミクリスマス2019開催、ゲストコウメ太夫さん、クルスしおり役を演じてくれたエレクトリックリボンの室井優ちゃん、多分地下アイドルのえげつない裏事情とかも聞いたんでしょうね、ということです。1年間ありがとうございました。以上、ヒゲ男爵山田類53世の2019年時間の限り振り返っちゃおうスペシャルでした。
娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、
さあエンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2020、いつの間にか
変わりました。
あ、そう、偏見オブザイヤー2020モーニング娘19方式、19方式ですねこれは。僕の考えた企業パーティーあるある、クイズ150人ぐらいの壁、昼のラジオこんなことやってる、ルネラジオブロック、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます、どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント応募受付中でございますね。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE です。 さあお知らせもございます。私書きました、一発屋芸人列伝引きこもり漂流記完全版中年男ルネッサンス一発屋芸人の不本意な日常、現在発売中。ちょっと去年はもうあの連載ものに追われてましたけども、あるいはなんかちょっとヤフー記事さんとかねお世話になったりしてましたけど、今年は多分またなんか何冊か出させていただこうと頑張っていこうと思います。皆さんよろしくお願いします。そしてルネペディア雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガこちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます、日経新聞クロワッサンウィズニュース都夫婦雑誌コンティニューなんかでもコラムを連載中。木曜キックス YBS 山田翔蔵さん毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。はい、もうちょっと振り返りで、の薄いトークをダボダボやったんで疲れた、もう疲れちゃったしもう終わります。今週この辺です。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間です。ルネラジリスナーへの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと。ちょっと今僕が気が散ったのはこのなんか片手に今宇野 T さんが渡してくれたメールがあるんですけど、なんですかこれ、なんかすごいごちゃごちゃ、ああ
結構著名な方から今日、
本当だ、なぜわざわざ、はい、ああなるほどなるほど、はい、そういうことか、わかりました。日頃の感謝です、来の告白頑張るあの人の応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、心を込めて読ませていただこう、ホクホクしていこうと。そうですね、で知ってる方だと思って、はい、今日はあの今日のラストメッセージは、トキンちゃん、はい、あトキンちゃんイラストレーターの、だからこれはこの番組を聞いてくださってる方は分かってらっしゃると思いますけども、分かりやすく言うと世間でいうところの多重人格みたいな言われ方を、そういうざっくりした言われ方をされてる、現象というか事象というか症状でいいのかなとずっと付き合いつつ、イラストレーターとして、で、まあ、これは僕の個人的な感想ですけど本当に素晴らしい乖離性障害ですね、まあ、あの漫画、はい、イラストとか漫画を手掛けてらっしゃる方、一回なんかトークライブかなんかあのトキンちゃんのトークライブに呼んでいただいたりしたのかな、本出しちゃったから、乖離性障害のちぐはぐな日々です、はい、あの普通に漫画として面白いやつですね、はい、で夏のイベントでは大変お世話になりましたイラストレーターのトキンです。はい、ルイさんの活動をいろいろ知って今年から聞き始めたルネラジですがいやそのイベント一緒にやった人間からねラストメッセージのコーナーにメールが来るっていうのがちょっと戸惑いを隠せないですけども、もはやすっかり生活の一部になってしまい、今や私だけでなく夫も毎週聞いているそうですよくないよ、あの夫婦で同じもん聞いたり見たりするのって俺よくないと思うから、煮詰まるからやっぱり、まあありがとうございます。さて今年ももうすぐ終わるので、私が今年ルネラジのラストメッセージ送りたかったけど送れなかった、送りたかったけど送れなかった手紙を寝かせること数ヶ月、寝かしたね、とうとう送ることにした。宛先はルイさんのことを私に教えてくださったライターの F さんです
F さんへのラスト
メッセージ、 F さんへのラストメッセージ、もうこれにモヤモヤし始めて1年ぐらい経つのですが、この戸惑いを来年に持ち越したくないのでここで供養していただきましたら幸いですまああのオンエア的には持ち越しましたけどもね、収録は年内、はい、さあ行きましょう、トキンちゃんのラストメッセージ、F さんF さん A でもないです、 F さんって書いてます。こんにちは、すっかりご無沙汰してますがお元気でしょうか。昨年は出版が決定してすぐ取材のご依頼をくださり誠にありがとうございました。だからその乖離性障害のちぐはぐな日々っていうあの漫画をね一冊にまとめて、出し合ったんですね。でそれの取材に F さんが来たということですか。誠にありがとうございました。とてもメジャーな媒体でお仕事をされている F さんからご連絡をいただいた時は大丈夫か だってこの番組を紹介してくれたのは F さんなんでしょ、ライターの。
聞いてます。
大丈夫か。当事者が全員聞いてる状態やけど大丈夫か。とてもメジャーな媒体でお仕事をされている F さんからご連絡いただいたときは本当に嬉しく、浮かれながらも平静を装ってインタビューに臨みました。いかがですか。記事は少しずつ出来上がっていますか。できてないの。でそういうことでしょ、おそらくこれ。取材から1ヶ月ほど後、どうなったでしょうかとさりげなく伺った際、ちょうど今仕上げていて来週には連絡しますと書いてくださいましたね、というこれよ、ようあるやつね。大概ね、ちょうど今仕上げてるんですよ。でも明日にでも明後日にでも来週にでもって言うんですよね、と書いてくださいましたね。私の認識ではあれから連絡がないまま間もなく1年が経過しようとしています。いや、トキンちゃん、そうちゃん、うん、自分が間違ってたかもしれない。もしかして来年の打ち間違いだったんでしょうか。そうなると筋が通りますね。ちょうど今仕上げていて来年には連絡、いや、おかしいおかしい。今仕上げて連絡が来年という、何ですかこの寝かし期間ということになりますからね。誰にでも間違いはありますよね。けれどだんだんあのインタビューが私の症状から来る妄想だったのか。ここがねややこしいですよ。トキンちゃんジョーク、トキンジョークですね。トキンのチグハグジョークが出ましたけども、
言えちゃう、
だんだんあのインタビューが私の症状から来る妄想だったのか現実だったのか自信がなくなってきています。あの日久しぶりの再会を喜び、だからあのイベントの時もおったんかな、分かるけど、久しぶりの再会を喜び生き生きとした現状を楽しくお話しさせていただき、出版社の方とウキウキしながら電車に乗って向かったことは悲しい、あ、インタビューを受けた日ね、悲しいほどよく覚えており、そのお店の前を通過するたびに悶々としております。まだできないな、あの時のインタビューという。きっと通常の記事より長い時間をかけじっくりとテキストを練ってくださっているのでしょう。1年もかけてくださってありがとうございます。本が出版されるまでマスコミ関係の怖い噂話は時々聞くけど F さんはいい人だなと心配してもいましたが、出版をして すぐに連絡をしてくださり、またこんなに時間をかけて記事を練ってくださるなんて、やっぱり F さんは信じられないほど誠実な方です。どんな形でご掲載いただけるのか楽しみに待っています。来年もよろしくお願いしますね。
最速、う
ん、はい、1年だからね。いや、まあ、たまにない話でもないけど1年はでもない、うん、一月とかはあるかな、書かないけど、まあ、だからあのトビンジャーもそのね、あんまりね、考え込まんように、そのもう出たってことにすれば、うん、いや、もう出たんですよ。ただ調べない、うん、調べるまでもないって。俺読んだよ多分トビンジャー、その記事なんか出てたよね、サイゾーウーマンかなんかに載ってたよね、なんか分からんけど、大丈夫大丈夫、パズフィードなんとかとかに載ってましたよ。、うん、
それっぽい媒体、
その媒体に3年前に載ってました。時系列が。取材受けたんここで1年間で載った3年、わーという。大丈夫かね F さん、これ聞いてあるんでしょ、じゃあライターの F さんね、え、もうその俺もトキンも許すから、とりあえずそのとりあえず入れましょう原稿、気持ちはわかる、なぜなら俺も新潮の杉ちゃんの原稿を1年書いたからね。取材した日が1年以上経ってから入稿したから俺も、ね、 それでもスギちゃんが嘘ついてたってね、あの事実関係がおかしくなってたっていうのを調べるのに手こずって疲れちゃったっていうのはありますけどもね。はい、ということでドキンちゃん、また何かありましたらお仕事ご一緒させてくださいということで、ラストメッセージのコーナーでした。